こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。まあ、例によってあちこちいろんなことをしたり聞いたり見たりしてるんですけども、まあ、最近ちょっと一つ考えてることがあって、それはその僕らがこう音楽にせよね、会話にせよ、こうなんかをこう始めたり終わったりするスキルというのかな、をどうやって身につけてるんやろうなと思いましたね。これすごい不思議なことやと思うんですね。で、会話分析というのは、会話を分析する研究の学問があるんですけど、その会話分析の中ですごく基本的な研究がありましたね。それはもう70年代に行われた研究なんですけども、60年代末だったかな。その会話をどうやって人を始めてどうやって終わるんやろうっていうね、研究があるんですよ。で、これね、実は今でもそんなにこうピシッと解決がついたわけじゃなくて、いろんなやり方があるなっていうのは分かってるんですけど、ただ少なくとも言えるのは、なんか知らんけど僕らはですね、なんかこう話し始めるっていうこと、それから話し終わるっていうことを、まあ一つの単位としてるようなところがあるんですよね。まあ例えば誰かに話しかけるときも、話しかけるって言いますけどね、まさに日本語でかけるって言いますけども、いきなりこう相手の気のついてないところでね、よもやま話して、いや今日面白かったですねって、相手が誰こっちも見てないし気づいてもいないところで、いやお久しぶりですって言ってもダメなんですよね。やっぱり相手に聞こえるような場所、相手が視線を向けるような場所にまず立つっていうことが必要ですよね。これが多分誰かと会話するときの第一歩、当たり前ですけどね。で、その次、それでもまだ足りなくて、その人と目線を合わしたり、あるいはこんにちはとかね、どうもどうもとかね、何々さんって名前呼んだり、要するになんかこう相手の視線をこっちに向けて、相手の体の向きもこっちに向けさせて、まあ要はなんかこう会話を今からしましょうっていうセッティングをする段取りっていうのが実はまずあるんですよね。そういうものって必要で、終わる時もまたそうで、いきなりね、話してる途中にパッとこうよそ向いてっていうのも、まあパーティーとかやったらちょっとありますけどね、それに近いことは。でもまあそれはやっぱ無作法なんで、基本的には僕らは相手の目の前からこう立ち去ったり、他の人に話しかけるときにいきなりこう相手をこう無視してバーンと話しかけたりはあんまりしないでしょう。まあなあ、いろんな人と話してるパーティーとか飲み会ではこう誰かと話してて突然パーンとチャンネルを他の人に振るってことはありますけども、まあでもできればね、できれば僕らは相手とチャンネルを切るときにこう一言、あちょっとごめんとか言ったりとか、するし、あるいは二人きりで何か話してるときに、あじゃあまたとか、こうじゃあそろそろとかね、その話題を切り上げる何かスキルっていうのを持ってるじゃないですか。スキルと言っていいのか、その段取りというものを持ってるじゃないですか。で、そういう段取りを共有してるやつと話すということをしますよね、普通。これは考えてみたら、しかし普通って僕今言いましたけども、かなりこれなんか大変なことだと思うんですよね。今僕らは話し始めようかとかね、話し終わろうかっていうことをお互いに共有するためには、片方だけが話しかけてもダメでね、何も話しかけても向こうが振り向いてくれなかったらダメですよね。で、こんにちはっていうのに対してこんにちはって返ってくる、それは単に言葉だけじゃなくて目線がこっちを向くとか、顔がこっち向くとか、あるいはこう上半身がこっち向くとか、向き直るとか、なんかそんないろんなことがあって、で、しかも体の構えがね、そんなのけぞってない、やっぱりこうちょっと前のめりになったり、ちょっとあるいは前のめりでないにしてもこうリラックスしたりとか、いくつかの接点が整ってようやくさ話していきましょうっていう感じが出てくるわけですよね。これは音楽でもそうで、音楽でもね、いきなり誰かが勝手にどっかで音出したから言って、それはソロにはなりますけど、合奏とか こう誰かとなんか音を出し合うってことにはならないわけですよね。誰かとなんか音や言葉を出し合うときもやっぱ同じようにさあ今から始めましょうっていうなんかこう段取りがあるわけですよ。で、これさらにこのコンサートとかライブとかになってくるともっとややこしいですよね。そのざわざわざわざわこう喋ってる人たちをこっちに向かせなあかん。で、こっちに振り向かせて、で、ようやく話ができる。あるいはようやく音楽ができる。ストリートミュージシャンが抱えてる困難っていうのは、これがなかなかうまくいかないことですよね。その、さあ始めようかっていう時に、ストリートミュージシャンは基本的には、その通り行く人々の足をビターッと全員止めて、さあこっち向きへって向かして、で、みんながシーンとなったところで始めるっていうわけにいかないんですよね。それだけの拘束力はストリートにはない。だから、まあ適当に演奏しながらちょっとずつ人を立ち止まらせて巻き込んでいってというのをせなあかんわけですよね。で、ストリートミュージシャンでさえも、やっぱり、その、だらだらと、何もないところから始めるよりは、まあちょっと一曲やろうかという感じで、こう、お互いに、その、道歩いてる人には共有されなくても、その、音楽、ミュージシャン同士の間では、ある程度こう、さあ始めようかってポイントを共有しますよね。あるいは、まあ、この辺でもう人も減ってきたしやめようかとか、あるいは、人も十分集まってきたしやめようかっていう、やめ時もありますよね。ちゃんとオチもつきます。っていうふうに、その、会話にせよ、音楽にせよ、始まること、終えることっていうのは、こう、一人ではできないんですよね。こう、なんかこう、なんかしらのいろんな了解があって、初めてそれ成り立つ。で、まあ、そういうことを考えることが多いんですけども、昨日ですね、神戸のジーベックホールというところで、音の海、音の海という、音の海って言ったら相撲取りみたいな、音の海、舞の海みたいですね、音の海っていう、催しがありました。これは、知的障害者の人たちの、集まりと、それから、神戸大学のね、音楽療法やいろんなことやってる人たち、それから何人かのミュージシャン、昨日の場合で言うと、トランペットの江崎正史さん、それからギターの乙女義秀さん、それから、何て言うたらいいで、林香奈さん、それから、森本アリさん、という4人がね、ミュージシャンとして加わってました。ミュージシャンとしてというか、彼らが多分かなり、リハーサルに何回も付き合って、音楽を組み立てることに貢献したと思うんですけども、これがね、すごい面白い、かったんですよ、結果的に言うとね。結果的に言うと、ものすごい面白かった。で、なんですけどね、僕実はね、昨日、神戸のジーベックホールにパッと入ってね、うわぁ、これ大変やなと思ったんですよ。どういうことかっていうと、まあ僕ジベコロは何べんか行ってますけどね、改めて入ったらやっぱりこう観客席がずらーっと椅子が並べてあって、で舞台があって、でどうやらやっぱりその舞台でその皆さんが演奏して、観客は観客席で聞いてというこうセッティングになってるんですよね。ちゅうことはですね、これいわゆるコンサートですよね。コンサート、コンサートってのはどういうものかっていうと、一曲一曲始まりがあって、終わりがあって、で、そういう構成を持った場ですよ。で、さっきも言ったけど、当然それは音楽では、当たり前のように行われていることですけども、実はその、当たり前って言われるけど、それは必然ではないんですよね。そうじゃない音楽だって本当はあるはずなんですよね。いつの間にか一人来て、誰かなんか吹いて、二人来て誰かなんか吹いて、そこに気の気向いた人が酔って、というような音楽の作り方だってあるし、逆に飽きた人がだんだん去っていくっていうようなね、音楽の作り方だってあるんだけども、僕らは普通はまあそういうことはしないですよね。だいたいせーので始まるわけですし、観客もさあ今から始まるぞって思ったら、シーンとして身構えるわけですよね。どうなるんやろうって。で、身構えなかったら観客の客で無理やり落として身構えさせたりするわけですよね。さてね、それがまあ当たり前のように思われてるけど、 そのどう言ったらいいんでしょう、それはねやっぱ僕当たり前じゃないと思うんですよね。その知的障害者の人たちの集まりでやってる音楽って僕まあいくつか聞いたことはあるんですけども、あのやっぱりね、一番大変なのはみんなでせーので始めるっていうことなんですよね。これを共有するっていうのは、ね、なかなか難しいんですよ。やっぱり。で、極端に言うたら、それをする必要は必ずしもないかもしれないんですよね。例えば、さあ始めるぞって言ってもね、来ない子もいたり、あるいは、始めるぞって言う前に音を出す子だっていたり、するわけじゃないですか。終わりだって、さあみんなでじゃーんって終わろうって言っても、それがじゃーんって終わるっていうのをこう共有しないってことだってあり得るわけですよね。だって極端に言うとじゃーんで終わるのっていうのはそれは一つの終わり方に過ぎないわけで、別にそれにいつも従う必要ないわけやから、叩きたかったらもっと叩いたっていうわけじゃないですか。みんながじゃーんって終わったいう顔してても、僕もうちょっとやりたいなと思ったら叩いたっていうわけでしょ。あるいはもうそれじゃーんって誰みんなが言ったやったんかもしれへんけど、なんかもう今叩いてるこの楽器に夢中になってたら、そんな人のじゃーんって終わったらなんかもう気にしてられないですよね。そういうことだって僕音楽にはあると思うんですよ。だからというわけじゃないんですけどね。んでその知的障害者の人たちっていうのは、ある意味でやっぱりそういうパワーはすごいあるんですよね。その音楽の始まり終わりをこう粛々と守ってるのがなんぼのもんな、なんぼのもんなんて別に彼らは思ってないと思うんだけど、なんかそんなことにこだわらないで、こう音が出したくなったらとにかくガーッと出すし、逆に気分が乗らなかったら別にそこに加わったり集まったりする必要ないしっていうのをこうスイッとやっちゃうわけですよね。これででね、そういう人たち、がたくさんいるときに、さてそれをコンサートでね、せーので始めてせーので終わるっていう形式を取るっていうのは、これなかなかの賭けやと思うんですよね。賭けやと思うんですよ。それがそのコンサートにするってこと自体が一つのやり方とは限らないし、たとえそれを目指したとして成功するかどうかとか、かなりこれ際どいところだと思うんですよね。でね、昨日の音の海っていうのをやる前に音の城っていうのを、やっぱり同じ人たち、神戸大の人たち、それからその昨日出た人たちね、それからミュージシャンはちょっと違ってて、知能秀一さんや他誰やったかな、ごめんなさい、ちょっと皆さん忘れましたけども、何人かの方、片岡さんやね、いろんな方が来ておられましたけども、そこでその音の城っていう前にやった時はね、割とあちこちで同時多発的にこうそれこそいつ始まるんかったんかっていうのはそんなにこうせーのでやらない感じで、終わりもね、曲によってはちゃんと終わってたけど、こうなんとなくこうこの辺で人が抜けたし終わろうかとか開けたし終わろうかとかね、そんな感じのところが結構あちこちにあって、その始まりと終わりっていうのをそんなに明確にしない集まりだったんですよ、前回の音の城はね。だから僕やっぱりGベックに入ってびっくりしたんですよね。今日は始まりと終わりつける気なんやと思ってね、すっごいそういう感じだったで、だから大変だなって思ったんですね。これはなかなか、あえて、いわゆる、世間的に音楽を、こう、楽しむ形式とされているものに従ってやろう。というわけですからね。でね、どうなんのかなと思ったんですけども、やっぱ最初からもうおもろかったですね。最初に、一番最初にね、ミュージシャンだけで、いうか大人だけでね、簡単な、大友さんの、コンダクションによる、演奏をしたんですよね。 で、まあちょっとパワーをセーブしたみたいな感じの予想でしたけども、その後いよいよそのね、出演者がほぼ全員集まって、で、まあね、集まれ言うても集まらん子もね、一人か二人いましたけども、それはそれで僕面白いなと思ったんだけども、まあとにかく、で集まってやってたんですよね。ほんでね、まずコンダクションだったんです。それもびっくりしたな。最初の曲がね、みんなでせーのでバーンって始める、タイプの、ちょっと音出してみようかってバーンって音出すっていうね、みんなで、そういう音楽でした。で、結構ね、ドラムの子うまくてね、なんか、こう、パワフルな演奏やったんですよね。んで、盛り上がってきたところでね、大友さんがスルスルっと前から抜けて、舞台裏に、まあ、行っててね、ギターを弾くのやめて、舞台裏にスルスルっと行って、で、どうしたんかなと思ったらね、その舞台裏から、そのドラムの子に近づいて、ちょっと前行きっていうふうに、まあね、促してました。それで、その子、まあ、長井くんっていう子なんだけど、その子がね、その子ってもな、長井くん、いつもこう、ラテンパーカッションみたいなの持って、すごいこう、ダンサブルな子なんですけど、長井くんがね、指揮台みたいなところに立つわけですよ。要するに、コンダクションするところにね、立ってね、ほんでね、指揮みたいなことを始めるんですね。で、これがね、もうぶっ飛びましたね。僕、この日で多分一番ぶっ飛んだ瞬間の一つやったと思うんですけども、もう、踊ってるんか指揮してるんかわからないんですよ。バーッと跳ねるしね、両手をこうガーッと回して踊るしね、とにかくもう足が黙ってないんですよね。指揮する人って、まあ一応足はこう安定させて指揮するのが普通じゃないですか。まあ足がね、踊って、足がもうぴょんぴょん跳ねて、ブワーッと踊って、それも右手と左手が別々に動いて、もうえらいことなんですよね。ほんでもう、なんかね、要するに、指揮って言うけど、その手で指示してるっていうよりも、体の動きでぐわーっと今、何が起こってるっていうのをこう、表してるようなね。それから指揮でもあるし、その今なってる音楽に乗ってるのでもあるし、もうそれの中間ぐらい、両方なんですよね。もう、こう乗ってる、この、君らが今、右側の人が出してる音に乗ってる、ぐわーもっと行こうとかね。真ん中の人が出してる音ってこんな風に乗れる、こんな風に乗るからもっとそれガーッと行こうとかね。そんな感じでもう、うわーととにかく飛んで跳ねてる。これ、もうなんかね、その体の動きがもう見たことない、こんなにこう、どういうんでしょう。こんな風に音楽が鳴ってるところで、こう、生き生きと体を動かしてる人見たことないっていう感じのね、もう凄まじい動きだった。それも圧倒されましたね。それ、まあ、こういう歌はないけど、大友さんがいつもやってるね、その、こう、ピシッとした、こう、ミュージシャンライクな、こう、かっちりしたコンダクション、というか、まあ、コブラの時の指揮ぶりね。その所作とものすごい対照的な、もう、体が動いて、踊れてしょうがない。っていう、もう、踊る靴を履いた人って、ああいう人なんかなって思う。アンデルセンの童話に出てくる、何やったっけ。あれ何の靴やったっけ？踊る靴履いた人ってあんな感じなんかなと思いました。ものすごかった。で、結局ね、それでガーってやってバシューンって終わったんですけどね。やっぱ大きな音をジャーンってやって終わるっていうのは一つ、終わり方としてあんねんなと思いましたけどね。その一曲目はやっぱりすごかったんですよね。すごかった。